から直行便で90分、信州松本空港を起点に信州各地の観光物産の話題をお送りする爽やか信州リポートです。リポートは中島理恵さんです。おはようございます。
おはようございます。
なんか今日新聞に載ってた、あの上田市にある無言館、
はい、戦没画学生の記念館ですね、はい、
そうそう、あそこの共同館長さんに、うん、あのキキキリンさんのお嬢さんの内田ややこさんだっけが、はい、なんか選任されたらしいよ、
そうでしたか、うん、今知った、ありがとう、
うん、なんかそんなんでね、なんかまたこう戦争というものを語り継ぐ方だから、
そうなんですよね、
なるほどと思って、
いや3月のリスナーツアーの時に行ったんですよ、うん、時間が足りないっていうぐらいみんなが心震わせた無言館なので、
あ、やっぱそうでしょうね。
で、福岡の人からすると福岡出身の画家の野見山行司さんが、はいはい、設立にすごく力を尽くしたところなので、ぜひ無言館には出かけていただきたいです。
そうですね、私も行ってみたいと思ってるんだよな、
で、長野県ってこうやってその美術館とか博物館とかで結構面白くって、うん、いろんな幅広い設定のものがあるんですよ。今日ね、そんな中のちょうどね、美術館つながりだなと思って、え、木曽町にあります木曽おもちゃ美術館をご案内します。
何ですと、
あのおもちゃ美術館って福岡にも実はあるんです。ララポート福岡の中に、
はいはい、ある。
あの姉妹館なんですよ、全国にある。ところがね、地域ごとに特性があるのがすごくって、はい、この木曽おもちゃ美術館って2022年の秋にオープンしてるんですよね、はい、でここは、もともと黒川小学校って言って、小学校が廃校になったところを再利用してるんですね。
なんかいいな、そういうの。
もともとの木造校舎、うん、昭和3年に建てられたものを使って、あと体育館も使ってやってるんですよね。
すごい。
それ自体が美術館よね。
その通り、まさにそれなんですよ。
よく残ってたっていうのを残しましたってことですね。
平成9年に閉校した後も、うん、その地元色とか文化を発信する場所としてずっと使い続けてたんですよ。
というか、平成、何年まで？ 9年まで昭和3年からずっと使われてたの？
そうなんですよ。だから使い続けたところにこの大物おもちゃ美術館がプラス加わったって感じで、だからまあおもちゃで遊びつつ、そのふるさと体験とか木育とかも全部楽しめる場所なんですが、うん、この、木曽おもちゃ美術館の館長竹脇恵美さんに案内してもらいました、はい、おもちゃの館って言って新しくできたとこですけど、まあ外側は古い体育館、うん、で中に入るとですね、あのシンボルツリーっていうのがおもちゃ美術館にあって、木曽は樹齢250年超えの木曽ヒノキの柱なんですね。
すごいね、これ。
もうそれだけでも、これも触ってたい、ずっと触ってたいってこれ気持ちがよくって。で、さらに中に入っていくと、私実はですね、子供の遊び場で、ボールプールってありますでしょ、うん、囲いの中でコロコロボールがいっぱい詰まって、はいはい、あれが大好きで。
いやいやいや。
でね、このね、はい、木曽おもちゃ美術館には、そのボールが、木のやつがあるんですよ。いいんです。
この辺り、木曽五木というと、でヒノキも有名なんですけど、それ以外にサワラ、アスナロ、ネズコ、コウヤマキというあの有名な5種類の木があって、木曽五木と呼ばれていますので、その木曽五木の、はい、卵もあります。はい、
足入れました。
書いてないのがヒノキで、はい、ネズコとかサワラ、
ネズコ、サワラ書いてある。色が違うんですね。
色とか重さも違うんですね。
そう、持つと手触り違う、色が違う、なんか嗅ぐと確かにちょっと匂いが強いものとそうでもないものがあったりして、ね、ずっとねこの卵型のボールプールで沈んで遊べます、もう今ね音がいいねっておっしゃったんですけど、まあ、その子供木曽路っていうタイトルで、木曽路が11宿あるんで、11のテーマでいろいろその木の、おもちゃというか遊び場テーマになってるんですよね。例えばその木のこの玉をこうね、木のおもちゃに転がしてずっと走らせる遊びってあるんですが、うんうん、これがね、いい音がするんです。うん、ちょっと変えます。
本当だ。すごい。
木の素材とか、太さとかで変わるんですよね。で、転がすボールをわざわざどんぐり型にして作ったりもしてるんですよ。
転がり方が変わるから面白いですよね。
延々遊べます。
すごい。
子供たちも延々遊んでるらしいです。
本当ですね。遊ぶ遊ぶこれ。
そこにもですね、こう、ヒノキの、桶、味噌とかを 詰めるようなのがこう逆さにしてあって、こう中こう鎌倉状態で中に入って遊べるようになってて、中にですね、パンケーキって言って、パンケーまでひらがなで、木の字だけ漢字っていう、まさにパンケーキの形をした円盤みたいなものがいっぱいあって、積むなり、あの広げるなり好きに遊んでみたいにしてあるんですよね。
すごい
面白くて、あとのごっこショップってお寿司屋さんとかピザ屋さんとかそういったものので、あのそお寿司とかピザとかのその生地そのものも木で作って遊ばせてもらえるような、
面白い、よくできてますねこれ。
そうでね、
食品サンプルみたい。
そうまさにそんな感じ、うんうん、でこの基礎おもちゃ美術館オンリーっていうか初お蕎麦屋さんっていうのも基礎だからね、うん、ありまして、お蕎麦屋さん遊びもできる。でね、お蕎麦を何にするどうやって表現するかすごい悩んだんだけど、うん、皮紐で決着しましたっていう。
なるほど。
楽しくっていつまででも遊んでいける感じなんですけど、このおもちゃがずらりあるところと違うエリア、うん、その体験の館っていうところにはですね、うん、昔から使われてきたその民具とか農具とかの資料もたくさんあって、
うん、
もう、ね、歴史資料館状態なんですね。でそこを高谷館長に案内してもらってたら、うん、あの横幅が、うん、50センチぐらい、うん、で縦30センチぐらいの長方体で、壁面に、横面のところにね、ポチポチ穴が開いてる箱がありまして、うん、これ何に使うか分かりますかって言われたら、分かんないと思ったら答えはこうでした。
豆腐作る機械。昔はお正月とかこう、お祝い事などあると、うん、あの豆腐、この辺り豆腐引くっていうふうに表現しますけど、豆腐作る機械。はい。あの、生の大豆を水につけて、こう、ふやかした後に、石臼で引いて出たご汁で作るんですけど、うん、にがりを入れて固めるんですけど、うん、そのにがりも昔はこうかますっていう、あの、袋の中に塩を入れておくと、ポチャンポチャンって時間をかけて落ちる水がにがりっていうことで、それを使ってた。古いうちにはそういったあの塩を買ってきた塩を吊るしとく場所と下に受ける木のお皿があったっていうような。
面白いでしょ、ま
あ
ね、だからおもちゃで楽しいし、その道具でなんか歴史が学べるし、これなんかめちゃくちゃ楽しいですねって言ったら、こういうコンセプトがあると館長言います。
0歳から100歳までお楽しみいただくということ、う
ん、は
い、
なんですよ。
おもちゃっていうと、なんか子供って、イコール子供って思っちゃう。そうじゃないですね、これね。
歴史の部分もあるので、これね、この基礎おもちゃ美術館ならではの楽しみだと思うんですけど、やっぱりもともと、その山と生きてきたエリアだからこその面白さがあるんだろうなと思ったら、さらにこんな思いも館長が聞かせてくれました。
もともと自分たちの地元の子どもたちのためにっていう地域の思いで建てられた学校が、そのままこう本当に地域の伝統をそのまま継承していく、これからの若い方たちにこう地元に誇りや愛着をね持っていただける、そんな施設にもなればいいなっていうふうに思ってます。
本当ですね。
めちゃめちゃ楽しいので、基礎おもちゃ美術館に行くときは半日ぐらい余裕を持って出かけていただきたいなと思います。
はい、
基礎町への旅の玄関口も信州松本空港です。福岡空港から FDA 富士ドリームエアラインズの直行便が90分で1日2往復結んでます。
爽やか信州リポート、中島理恵さんでした。